はるちゃんのジオサイエンスニュース。はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんかテンション低いっすね。
ええ、まああのあんまりテンション高くやれる内容じゃないんですよね。
ごめんなさい、
いろいろ申し訳ないです
こんなにずれると思わなかったね。
そうですね。
本当に、皆さん27と予定を空けてくれってお願いしておきながら、申し訳ありませんが間に合いませんでした。ごめんなさい。しましま巡検ツアー20日27日にはちょっと欠航が難しくなってしまいました。日程を変更させてください。9月7日土曜日、もうここで確定です。どっちかでっていう感じでちょっと準備をしてみたんですが、ちょっとどうにもならず、7月中が無理と。で8月もちょっと考えたんですけど、8月は、もう現時点で怪しい日しかないと。怪しい日か、俺がダメ、タルちゃんがダメな日しかなかったので、もう9月の7日もうここで確定します。最悪タロちゃん不参加の可能性もありますが、私は予定を空けますので、7日実行は確定といたしますので、ぜひ、日にちなかなかはっきりせず間際までご連絡できず申し訳ありませんでした。9月7日確定いたしましたので、ぜひ9月7日の土曜日予定を空けていただければと。よろしくお願いいたします。
申し訳ないです。
お詫びがいろいろあるって言ってましたけど、他にもあんの？
というかこれ流れてる時点で20日過ぎてると思うんですよ、う
ん、あ、そうだよね。
はい、
そうだ。
あの前回配信が多分17だったと思うんですけど。
そうでしたっけ？もう日にちまで覚えてないんですけど、
多分そうだと思うんですけど。
あ、17ですね。
で、ツイッターであの、20日27に やるのかっていうのが来まして。
あ、本当？
はい、
うん、
本当ってあの半助さんはあのちゃんと入ってましたよ、その中に。
あ、本当？
はい、
ちょっと見てみよう
申し訳ないですって謝り倒しましたよまさか本当にそのまま流してるとは思わなかったですよ
そうだったのか。あ、本当だ、なんかいっぱい来てんね
ダメだこの人
おお、あうちさん、ハマチャさん、空間さん、ごめんなさい。ってこのごめんなさいが届くのもしばらくかかる。
うん、あの早めに出してください。
そうだね、もう明日出そうか。
あ、はい
はい、明日出します。
明日って言ってもこれ撮ってるの19ですからね。
うん、20日、そうだねていうかもう収録途中で20日になっちゃうよね。
そうですね、
そんな感じで、間際になってしまいましたが、うん、日程が間に合わず本当に申し訳ありませんでした。お詫びまで遅れて本当に申し訳ない感じなんですが、9月7日こちらは、結構ということでちゃんとやりますので、ぜひお集まりいただければと。詳細は、基本これまでご案内したものを踏襲しますが、もうちょっとさらに細かく具体的にご案内できるようにしていきますので、ぜひ今後ともジオサイエンスニュースよろしくお願いいたします。ということで、この後流れるのは6月15日収録分でございます。27回、
はい、
冒頭にいろいろお詫びをしていると思うんですが、
はい、
6月15日時点ということでご理解いただければと。お詫びのお詫びになっておる、なってしまう状態でございますが、多分 来週からはって、なんかいろんな番組でこんなこと言ってるからあれなんだけど、来週からは通常になるんだけど、俺、東北行くんですよ。
通常にならないじゃないですか。
来週は、来週タロちゃんが大丈夫なら収録できるよ。来週はできるんですが、再来週ですね、8月の30から、
8月の、
あ、じゃない、7月。7月の30から8月の、3日まで。まあ、実質2日かな。4日間かけて東北を北上します。太平洋海岸沿いを。
ああ、いいですね。
上がってって、電波の入り具合とかにもよるんですけど、基本的にはライブ映像を流し続けながら北上するという予定になっておりますので、福島、いわきあたり、なんだっけ。
あ、いわき行くんですか？
郡山あたり一回行って、
はい。
いわきに出て、これまで2年ぐらい続けて行ってた、小名浜港あたりをスタート。
はい。
で、まあ、久野浜とかね、いろんなところをこう毎年行ってる場所がまずあるので、そこら辺を抑えながら、これまで見れてなかったところとかも、ありますので、そういうところも見ながらで、はい、北がね、
はい、
釜石ぐらいまでしか行けてなかったんですよ。
はい。
で、僕の場合は釜石も夜着いたりとかそんな感じだったので、今回はちゃんと昼間のうちにとか、あ、釜石まで行けてないんだ。大船渡ぐらいまでだ。
はい、はい。
行けてるの。なので釜石とか、宮古とか。で、
はいはい、
もう今、いろんなテレビで出てますけど、アマチャンで有名になった久慈。
はい、
なここが、大きな集落でゴッと被害のあった北限じゃないかみたいなこと言われてるらしいんですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
大きなまとまったエリアでこう被害を受けたとこの北限が9時ぐらいなんじゃないかっていう話があるので、まあ、ちょっとここら辺までは行ってみたいねっていうことなので、4日間かけてだと見ていこうと、うん、単純に直線距離というかこの海岸沿いだけで400、あ、宮古までで計算したからなのかな、もうちょっとあるのかな、400キロ500キロぐらいな感じだと思うんだよね確か。
そうですね、400キロ500キロあるかな。
そんな感じだったと思うんですけど、まあ、ちょっとそこら辺見ていこうと。ちょっとなんせ高速を使わずに行くので、
はい、
どれぐらいこう時間がかかるのか全く想像もつかないんですが、今の東北の様子をできるだけ見てもらえるようにライブ映像で撮って流していこうと思ってますので、直線でね約500キロ。
ああ、そうですね、
海岸沿いの道でね。まあ、途中原発のとこ大きく迂回しなくちゃいけなかったりとか、
はい、はい、
あるのでもうちょっと距離も時間もかかるとは思うんですけど、まあ、4日間かけて北上して、今の予想を皆さんにもご覧いただければというふうに思ってますので、ぜひその期間、まあ、ツイッターなどでご案内していくと思いますので、そちらの方もご覧いただければというふうに思っております。
ハンスケさん、
はい、
ぜひとも取ってきてもらいたいものがあるんですけど。
盗んでこいってこと？
いや、写真でいいです。
お、写真はいくらでもいいですよ。
リアス式海岸を、
うん、
ぜひとも。
お、あとね、アンモニア博物館。
アンモニアでは博物館作らないと思います。どうやって作るんですか？
アンモナイト博物館だ。
はい。
なんか、
はい、ありますね。
復旧じゃない、復活というか、なんかもう通常営業されてるらしいですね。
はい。
で、そこに、そこのなんか、テレビで出てたんですよ。
はい。
で、なんだっけな。あの、双葉鈴木流の鈴木さんがいらっしゃるみたい。
ああ、そういえばあの人、学芸員というか、博物館勤務だったような気もしますね。
ね、なんか、アンモナイトより鈴木さん会ってみたいとか思って。鈴木井の鈴木さんでしょ？
そうですね。
すごいよね。いるんだとか思って、びっくりしちゃいました。
できれば買ってきてもらいたいものもあるんですけど、
高いもんじゃなければ。
高くはないかな。
うん。
1200円なんですけど。
ほう。
いわき聞かれるんですよね。
え、なんて？
いわき。
いわき行きますよ。うん。
郵便局に寄っていただきたいんです。
いわきの？
いわき市内の郵便局。
どこでもいいの？
多分どこでも大丈夫だと思います。
ほう。
人がいるところなら。
ほう。
シーラカンスの切手が発売されたんですよ。
はい。え、それ俺も欲しい。
アクアマリン福島ってあるじゃないですか。七玉に。
あ、はいはいはいはい。
あそこが、うん、シーラカンスの研究をやってるので。
あ、あそこそうなの？
はい、あそこ多分日本でも有数のシーラカンスの研究を。
へぇ。
日本どころか世界でもかな。
うん。
なんで、
うん。
あそこが世界各地のシーラカンスの写真を使った切手シートを地元で販売
してるんだ
らしいので、ぜひとも買ってきていただきたいなと。
おお、いいですよ。あ、てか俺も欲しいわそれ。
でもなんか見たところ1000部限定って書いてあるっていう。
うマジで1000なんてすぐなくなっちゃうんじゃないの。
まあ気もするんですけどね、
うん、
どうかそうなんですかね。
わかんないけど。だって普通に、そのシーラカンス、うんぬん関係なくて、単純に記念切手のシートとか集めてる人っているじゃん。
はい。なんで、まあ、あったら買ってきていただきたいなと。
ああ、それはぜひ。それいつ発売されたの？
7月19日の、読売新聞に載ってるので、多分、直近。
ないんじゃねえ、もう。
かもしれないんですけどね。
8月になるっちゅうね。
うん。
まあでもそれあったらいいですね。
なんで、ちょっと覗いてもらえれば。
了解です。まあそんなこともしながら、行きますので、で、その案内もそうなんだけど、それで収録が一周空いちゃうよっていうお伝えをしたかったかな。
はい。
ということなので、次は、ちなみにこれ収録しながら業務連絡ですが、来週は収録できんの？
大丈夫ですよ。
あ、じゃあ今回が流れているのが、あ、大丈夫か。これから流れるのは6月15日に配信する分だもんね。
そうですね。でも明日流すんじゃないですか。
明日流すよ。
はい。
で、今日撮った分が25で、26に撮った分が1日でしょ。で、2日に撮れないからやっぱり一周空くんだ。そうでした。
しかも、たすけさん。
はい。
8月の予定を一切聞いてないですけど、
うん、
私9日の夜、うん、あんまり遅いとダメですよ。
9日の夜。あ、じゃあ2週空いちゃうかもしれないね。
はい。
うん。いや、6日でもいいけど、まあそこら辺はまた。
はい、そこら辺は業務連絡なんで。
今回が27回、これから。6月15日に収録した本編が流れます。で、この後27回を収録しますので、そこまでは、まあ、普通に流れていくと思います。 で28回になるときにちょっと間が空くかもしれませんということで、まずはしましま準決は日程が大きくずれてしまったお詫びでございました。申し訳ありません。9月7日ぜひご参加ご検討ください。下見は結構行きましたよ。
お仕事で、
ね、そう、その帰りにね、あそこ何でしたっけ、城ヶ島、
はい、
あのタロちゃんと行った時も夜になっちゃったじゃないですか。
はいはい。
なので、日のあるうちに行って歩いてきましたけど、面白いねやっぱり城ヶ島。馬乗せ道門だっけ、
はい、
あそこまで行って、あそこから上上がれるのね、山の上
に。あれ、ああはいはい、馬乗せ道門の上に上がったのかと思いました。
あそこは立ち入りができないよね。
はい、びっくりしました。
ロープだけだったんだけど、立ち入りはできなかったんですが、そこからこう、はい、なんていうんでしょう、岸壁というかそちらの方に上がれて、はい、上からその海岸ペリーのそのしましま具合を見れたりとかできたりしましたので、全部歩いても30分、まあ1時間あったら歩けるかな。まあしましまを楽しむとプラス1時間とか2時間とかいくらでも入れそうな感じはしましたけど、まあ普通に歩いて30分強ぐらいで一周ぐるっと回れる感じだったので、そこら辺も準決ツアーの中に入れたいなと思っております。でね、自転車で走ったのは三浦半島の下半分、
はい、
3分の1ぐらいぐるっと一周。
おお、
あの海岸沿いじゃないところも結構しましま見れるとこあるね。
あ、そうなんですか。
うん、なんかね、山と山の間ぐらいのところにポコンとなんか畑があって、
はいはい、
でその畑にこうなんて言うんだろう、その山を切り崩した跡がしましまとか。
はいはいはいはい、
こうしましまだらけだった。
ハンスケさん、あのそれマップに落としといてもらえます？
今度、まあだからその資料作るのにもね、その写真も撮ってきてあるので、
はいはい、
地図に写真と地図となんか分かるようにしときます。で、まあそこら辺資料持って、はい、まあ見ていただきながら回れるようなことも考えてますので、ぜひ9月7日開けていただいて。ご参加いただければと思っております。ということで、6月15日に収録した第27回お聞きください。
ちゃんのジオサイエンスニュース。はい、収録自体はとてつもなく久しぶりなんですが、
はい、
始まりますジオサイエンスニュースです。
はい、
お届けするのはタロと
ハウスケです。
お久しぶりです。
なんかいつもこんなこと言ってるね。ご無沙汰しております。
はい、1ヶ月以上会ってないんですけど。
あ、そんなになる？
そんなになりますよ。
なんか2週ぐらいは収録してない感じはあるんですが。
残念なことに4週は抜けてます。
しかも配信してないっていうね。
配信も1ヶ月なかった。いい加減怒られそうですけどね。
ねえ。っていうかもう、スクランブル大丈夫っていう、こう、ツイートとかをたくさんいただきまして。
はい。
大丈夫じゃありませんみたいな状況になっておりますが。これ収録している時点で第25回26回、もう収録済んでます。
そうですね、出てないですね。
かつ配信されていない状態で今第27回を収録している状況なんでございますが、もうそんなに飽きましたか。
飽きましたよ。
それはご無沙汰しております。そんな何してたんだろうね。
あの、ハンスケさんが収録忘れたりとか。
収録忘れた？
忘れてましたよ。
そう。なんか忘れたっけ？
忘れてて、メール送って、うん、え、今日収録だったっていうメールが返ってきて、私寝るからって言ってメール送りました。
そんなことあったっけか。
もう知らんっていう。
ああ、そんな失礼なことを。いや、まあ、でもね、バタバタしててね、なんか一週間家にいないとかね、そんなのが続いていたのもあって、もう今、他の番組も収録してるのに配信されてないみたいなのは、もう何が何だか分かってません。
一回あのなんかリスト作った方がいいんじゃないですか。
今見たからこの番組が2週分溜まってるっていうのは分かったんだけど、フォトスクランブルただいまも収録してるはずなんだけど配信してないっていう、何本撮ってあるのかよく分かってない。でね、ラジオはさっきまこうちゃんに連絡をして確認を取ったんだけど、ストックはないと。ストックはないというか、秋葉原でね、みんなでラーメン食いに行ったの。
はい。
その時に収録した音源があるのが出てないだけで、他は収録できてませんと。
なるほど。
少しずつ、こう、実態を把握しつつあるところで、収録しております。
そろそろ落ち着いたんですか？
あのね、忙しい、バタバタしてはいるんですが、泊まり込みの仕事が今、予定が入って、いや、入ってるわ。大分に行かなきゃいけないんだけど、撮影の仕事で泊まりとかいうのが今、予定はないので、とりあえず夜時間が作れそうだったら、一生懸命配信します。
はい、お願いします。
そんな感じで、ちょっと溜まっちゃっているので、そろそろ、これが届いてる時には25、26も配信されてるはずなので。
いつ出るか私はわからないですけれど。
なんか変だよね。これ、しれっと25とか出た時どうなるんだろうってちょっと今、思ったんですが。
なんか25の前にごめんなさいっていう言葉入れといた方がいいかもしれないですね。
あ、そうだね。じゃあ、この後ちょっとそれを5分ほどお詫び番組を収録して25の前に一回出しましょう。24.5。
いや、25の先頭につければいいだけだと思うんですけど。
ああ、そういうことか。
2つ出さなくても別に。
あ、頭いいね。
え
俺は間に入れなきゃみたいな感じがしてきた。そうか、ちょっと頭につければいいんだ。ということで25でもう皆さんご存知だと思いますが、大変なことになっておりました。徐々に通常配信していきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、27回始めていきますよ。
はい。
どうしてました？1月の間。
1月の間、ちょっと連合大会に行ったりとか。
おう、
メダカを飼い始めたりとか。
は？メダカ？いや、連合大会はね、はい、26回かなんかで話をしてたんじゃないかと思うんですが、去年も言ってたもんね。
はい、言ってましたね。
結局今年も私は行けませんでしたが。
いや、私は問題なく行って、うん、会社の人に見つかるという、大変なトラブルに遭いましたけれど。
いや、内緒だったの？
内緒っていうわけでもないですけどね。
うん、
まあでも、オフの日に、会社の人に見つかるっていうのはあんまり好ましくはないですよ。
ああ、わかるような気がします。
その後、普通にその人とスタバでコーヒー飲んでましたけどね。
なんか損した気分だよね。休みの日に会社の人と会うとね。
まあ、仲のいい方だったので、
じゃあいいか。
そこまでじゃなかったですけどね。
嫌な上司とかに会ったらすげえ損した気分だよね。休みなのに、みたいな。
休みなのになんか発見されると嫌ですよね。
で、連合大会はどうだったんですか？
結構楽しかったですよ。なかなかに。
いろんなところが出展してたと思うんですけど。
あ、そうですね。
主にどんなところを見てきたんでしょう？
私は、地球科学トップセミナーっていう、最近、ちょっと話題になってるようなものとかを主体にした、講演会を一応3つ聞いて、その後、会社のブースを、さらさらっと見
その3つ聞いたのは
太陽の活動周期についての話が一つと、
うん
生命とは何かっていう話についてが
一つ。それ面白そうね。
もう一つは、氷河に住む生物の話。
ああ、なんか、それぞれ面白そうですね。
はい。
もう行けばよかった
まあ、なかなか、面白かったです。なんか、ビデオも撮ってたので、ひょっとしたら、どっかで公開されるのかもしれないですね。
ビデオ、ちゃんとした、テレビ局っぽいカメラ
じゃなくて、どちらかというと、YouTube とかニコ生にでも出してるんですかっていう感じの。
ああ、ぐらいな感じなんだ。は
い、ぐらいでしたけど。
あ、でも、じゃあどっかに来てるかもしれないね。
そうですね。どっかで配信してるかもしれないです。
人はどうだったの？結構来てたの？
あ、そうですね。結構多かったですね。まあ、研究者も、学会発表なんで、他の学会で発表してる人たちとかで研究者の方も多かったですし、あと高校生の、ポスター発表とかもあったので、高校生と保護者と先生たちがやっぱりたくさんいました
ね。ああ、なるほど。高校生がポスター出すんだ。
はい、みんなでいろんなことを研究して、まとめたのをポスターにして発表してましたね。
でも前にその、高校の授業で地学が
ないんですけど、
っていうね、話がありましたね。
は
い、
クラブ活動というか部活動として、生物部とか科学部とか、はいはいはい、そういったところが、やっぱりやってるのと、あとは夏休みの自由研究じゃないですけど、そういうのの発展系みたいな感じでやったり、まあ、授業として取り入れてるところもあるみたいですけど、地学というか、まあ理科の範囲内ですけど、物理とかでも、まあ、地学の範囲内のものをやるところはありますから、
もうちょっとね、そういうのをきっかけに広がってもらえるといいかなという気がしますけど、他には連合大会どうです
か？そうですね。企業ブースの方は、まあ、相変わらず、産業技術総合研究所が来てたり、JAXA が来てたり。
JAXA 見たかった。
あとは NASA がいましたけどね。
ああ。
なんでアメリカから来てるんだろうっていう。
まあ、NASA はあれとして、JAXA は何出してたの？
JAXA は衛星、人工衛星に関するものを出してましたね。
あ、やっぱそっちなんだ。
あとは、地質関係の探査をする会社がいろいろ来てました、石油会社が、動物理探査系の会社が何件かと。あと、アジア高速って、航空測量の会社が来てましたね。
じゃあ、企業ブースなんかも回って。
回りましたね。あ、ジャムステックもいましたよ。
あ、ジャムステック来たの？
来てました。ジャムステックは、本部と、あとは高知のコアセンターっていう、ボーリングコアを取ってるのを管理する、センターがあるんですけど、そこも来てましたね。
へ
ぇー。あれ、本物のコア持ってきてたんじゃない
ですか、ね、見れたの？
ここから、ちょっと持ってきて、他の会社もたまにボーリングで取ったコアを持ってきてたりとかしてましたから、
あれ一回見てみたんだよね。
あれは、本物のでかいのの、まあ、引き上げた時にすぐに半分にスライスするんですけど、ジャムステックのやつが。あれは見ると面白いですよ。
ちょっと一回、テレビではね、なんかそういうの、出てきた柱状のものが、結構目に、テレビでは目にすることがあるんだけど、実際どれぐらいな感じなのか見てみたいな。
私はあれ、研究に使ってたので、持ってましたけど。
持ってた？
持ってたっていうか、サンプルをリクエストして、こういう、なんとかっていうコアナンバーの、何メーターのところのサンプルが欲しいっていうふうにリクエストするんですよ。
ほうほうほう。
で、それで、その部分を、まあ、年代によって違うんですけど、チューブみたいなのを突き刺して、サンプルを送ってくれる。
へ
ぇー。キューブ状なのかな。そういうのを、そのコアに押し付けて、
サンプル取って送ってくれるんですよ。
うん、そんなんしてたら穴だらけになっちゃうんじゃない？
はい。でも、だからそのために半分に切るんですよ。
はいはいはい。
半分は保存用で、半分はそういうふうにサンプルとしてみんなに渡すようなんです。
それで半分なんだ。
はい。
じゃあ半分は残ってるけど、半分はボロボロになくなってってしまうみたいな。
まあ、どんどんみんながリクエストすれば。
だからそういうことな
の、半分きれいに残ってれば、うん、資料を取らずに、X 線とかでやったりするような研究もあるので、うん、そういうのに使えるし。半分残ってれば問題ない。
なるほどね。いや、ちょっと一回見てみたいな、それな。
高知まで行けば、うん、中の見学ツアーあるかもしれないですけど。
あ、そのコアストックしてるところ。
はい。巨大な冷蔵庫みたいになってるんです
よ。あ、でもなんかそれテレビで見たことあるような気がするな。ああ。なんか保管場所みたいなのがあれば、見たような気もしますが。やっぱ面白そうだね。なんか去年もそんなこと言って今年行かなかったんだけど。
まあ、その日は日曜だったので、結構、まあ、タダで入れる日だったので、企業ブースとか、そこら辺まではタダで入れますし、トップセミナーもタダだったので、それでまあ見てましたね。うん、あと、ジオパークの関係者も大量に来てましたけど、
いや、たびたび、
たびたび、
この番組でも名前が上がっていったジオパークですが、何人ぐらいいたの、じゃあその日。
10人以上いたんじゃないかな。全国各地からジオパークの関係者が、まあ、ブースみたいな感じで、まあ、一つ、結構、もう長い、10メーターぐらいか、ぐらいあるテーブルに、まあ、一人、地域ごとに並んで、北は、洞爺湖、スザンジオパークから、南は島原とかあっちの方まで、全部来てましたね。
いや、それは何をしてるの？その紹介をしてくれるの？
パンフレットとか、グッズを置いてたりして、あとは、まあ、旅行の相談も乗ってくれるっていう感じです。
ああ、なるほどね。じゃあ、ジオパークツアーみたいなの組みたいんですけど、言ったら、なんか相談乗ってくれる？
いや、まあ、まあ、交通手段とか、現地では、そのジオパークを案内するツアーとか、ガイドさんとか、どうやって連絡を取ればいいかとか。
なるほどね。
そのまあアドバイスをしてくれる、まあ、一番パンフレット配ったりとかして認知度を高めるっていうのが一番なんでしょうけど、でいましたよ、伊豆半島ジオパーク、
おジオパーク伊豆
で、ジオガシな方が
ジオガシ紹介しましたが、いくつかありましたよね、ジオガシ。
はい、ありました。多分数が増えてると思います。
種類増えてんの？
なんか最初見た時4つか5つぐらいだったような気がするんですけど、今8個になってるので。
いや、結構だね。
増えてるんじゃないかと思います。
うわ、確実に増えてるわ、それ。
ジオガシ旅行団の方が来ておられて、販売をしておりました。
売ってたんだ。
はい。買いましたけどね。
うわぁ、すごい。あ、本当だね。あ、8か。
8ですね。
かっこいいね。
8個パック。
あ、でもサイト自体もすごい作りが洗練されてましたけど、このパッケージもすごいかっこいいじゃない。かわいいというか。
包装紙が、地層だったんですよ。
あ、そう。
まず、伊豆で見られる地層の一つで、スコリア層が見れる。ところを放送写真撮って放送席にしてあったので、並んでると本当に地層がこう繋がってるように見えて、面白かったです。
そうかそうかそうか、いっぱい商品を並べた時にっていうことか。
はい、
いや、なんか、まあ、サイトからも想像がつくかもしれないですけど、すごくパッケージもおしゃれ、おしゃれというか、なんかシンプルだけどかっこいい感じだね。
缶バッチ付きという。
マルチ。いや、でもちょっとそれ欲しいかも。いいな。
なんか、材料にこだわってるらしくて、地元で採れたものをやっぱり使いたいっていう。
伊豆で、
はい、
伊豆の食材で
作ってると。
ちょっとこれ紹介しよう、一個ずつ。
まず柱状節理。
あ、これはね、結構この番組でも名前が出てましたが、
多分ココア味のクッキー生地なんじゃないかと思います。
はいはい、はい、
なんかクッキーを丸めたのをこう並べ、ちょっと隙間を空けて並べておいて焼くとくっついて柱状節理っぽく
見える。
見える。
ああ、なるほど。
本来の柱状節理はあれ逆で、冷やして固まった時にひび割れたのがちょうど
違
った
という、はいはいはいはい、
逆をやってるらしいという、
なるほどね。
あとは枕状溶岩。
これは紹介したと、柱状節理はこれ初めて紹介した時あったっけ？
ありましたっけ？
これが新しく増えたのかな？
かもしれない。
枕状溶岩もあったような気がするな。
これは水だけじゃなくて房総半島とかでも見れたりするんですけど。
ああ、じゃあ今度あれだね、ツアーの時に見たいね。
海底とかで火山、溶岩が噴出したら、うん、先っぽが丸まって枕みたいな形になるんですね、うんうんうんうん、で表面がちょっとガラス質で覆われて、うん、その枕みたいなものがボコボコ積み重なってるっていう感じのものがあるんですね、うんうんうん、それを、モチーフにした枕状用、うん、あと伊豆石の凝灰岩、
これもあったような気がするけど、
多分凝灰岩なんで、火山灰が固まったやつです、うん、なんか石切り産業の時に使われてるということ、庭石とかに使ってるんじゃないですかね。
へー、
続いて遮光層理。
あ、これはあった。
美味しそうな灰です。
ああ、
流れもあるところでできる地層の、うん、形というか模様みたいな感じですね。
うん、パイ生地で作ってる。
紅茶味のパイだそうです。
ああ。でもそこら辺も単純にパイじゃなくて紅茶味だったりするんだ。
みたいですね。いろいろ面白い。
うん、
で形も結構遮光層理として正しい形をしてるので。
あ、そうなんだ。正しいな、それ。
正しいですよ。
そういうところもこだわってんだね。
こだわりがいろいろあるみたいです。
あ、
で次がサシ。
サシ、いや、これはなかったような気がするな。
ありましたよ。
あったっけ？
これ字が読めないって言ってましたもん。
あ、ほんとか。え、サシはでもさ、サシの説明をしてくれた時じゃなくて、
あー、その時に説明したんじゃなかったでしたっけ？
これがあったから説明してもらって。いや、
そうだと思います。ありましたよ。
そっか、はい、でもこれは特徴的な伊豆のあれだって言ってたもんね。はい、砂浜の。
ここか、あとは京都 の北側にある天の橋立とか。
ああ、はいはいはい、はい。
有名ですかね。
って言ってたよね。
あ、あとは推定土石流。フルーツケーキです。
いや、なるほどね。土石流です。ああ、そうかそうか。
陸上で起こる土石流が海底で起きたようなものなんですけど、
うんうんうん、
これも見られる、
うん、
あと有効中化石、素晴らしいのが来ました。
これはもう太郎先生の専門分野。
専門分野だけど有効中はそんなに好きじゃないっていう話でしたら怒られるんですよね。
違う、なんだこれ、落眼みたいな、落眼とも違うの、なんつったらいいの、
何なんですかね。
なんかでもそんなおかしいがあるにはあるよね。
そうですね。
見たことはある気がするけど。
で、多分。
いや、あれか。なんか瓦せんべいっぽい。色が真っ白系だけど。
色は真っ白ですね。
うん。なんか、質感が瓦せんべいっぽい感じ。
まあ。
いろいろ入ってる。
貨幣石って言われてる有効中。うん、有効中じゃ結構大きいんですよね。線、うん、じゃないけど、目に見える大きさ。
ああ、目で。目視できるサイズってことね。
そうですね。3から5ミリなので、うん、見えますよね、
うん。
それぐらいの大きさのものです、ね、
うん。そして何といっても気になっていたのは、つい最近覚えたスコリアですよ。
八久保山スコリア。多分、チョコクッキーだと思います。
まあまあまあ。
多分。 まあ、スコリア、あの、ハンセさんが見たときは地層にもうなってるやつなんですけど、あのこれはあのそのまま火山から噴出してきたときの形ですね。うんうん、そ の,
ゴロゴロ
あの石みたいな、穴が開いた石ですね。
でも確かにさ、色はもっと真っ黒系だったけどさ、質感とかはこんな感じだもんね。
あの多分伊豆半島のスコリアはちょっと赤っぽいんですよ。
あ、じゃあ本当にこんな感じなのか。
こんな感じなんですよ。
へえ。
色はあの火山ごとにちょっと違うので、
あ、まあ、あそこのが真っ黒だった
って。白じゃなければ全部スコリアなので黒っぽければ、なんで赤っぽいのもありますし、黒、ああいう風に黒いのもあります。
なるほどね。いやー、しかし数も増えて、なんか見た目にもすごい面白いし、いいよね。
いいですね。あのそれぞれにあの紹介のあのちゃんとした案内図みたいなものもついてるので、
ああへえ、
どこで見れるか。
案内図ってそういうことか。ね、伊豆のここら辺に行けば見れるよっていうのがちゃんとあるんだね、はい、それぞれ。
で、あの、裏にはあの紹介文が書いてある。
ああ、なるほどね。
まあ、なので食べつつ、あの、マップを見つつ、現地に行ってもらえればという。
いや、でも、その、なんていうの、そのマップにしても、おしゃれだよね、やっぱり。
そうですね。結構デザインはいいです
ね。うん。これ作った人、デザイナーさんがいいんだろうな。てかさ、こういうなんかちょっと、ふざけたというかマニアックというかさ、そういったものをこうやってちゃんと作るっていうのはすごいよね。ちなみにこれはいくら？
8個セットで2800円です。
あー、まあでも高いけど、
はい、
こういう、なんて言うんだろう。こうちょっとこう好きな人がくすぐられちゃう感と、このデザインの良さから言ったら、まあありだよね。そうぐらいの金額だったら、ね、手が届くし。
そうですね、1個350円とかそれぐらい換算ですか。
あ、でもそう考えるとやっぱりそんなに高くないか。結構だってこういう、あ、微妙だけど、お菓子屋さんとかで買ったら結構いい値段したりするもんね、こういうの。
そうですね。まあ、飾って楽しめる。食べて楽しめるという。
いや、本当にこれ、飾っとくだけでもいいぐらいにちゃんと作られてますね。
でもなんか作ってる人は、あの、お姉さん一人
で、
あの、まあ、企画とかやって、まあ一応手伝いの人もいるらしいんですけど、あの、まあ、試行錯誤というか試作品とかは一応焼いて、で、それぞれやっぱり手作りで作ってるらしいので、
へ
ー、まあ、それぞれちょっとずつ形が違うという
噂が。まあまあまあね、それは、まあ逆にそれ、そっちの方が良くない？ちょっとずつ違うというかさ、それしかないみたいな。
五石流のフルーツケーキが、あの、その、べきの入りがやっぱり違うので、
あー、なるほど、
これはなんか推定と石流堆積物っぽいよねみたいなことを言い合
う。すげえオタクな世界。あー、まあでもこれ好きな人はたまらんだろうね。
そうですね。
あー、ていうかどんだけ好きな人がいるのかちょっと俺には想像がつかないけど。
でも好きな人はこれ食べれないって言ってるんです
けど。なるほどね。まあ、ていうか、食べるぐらいの人だったら買わないんだろうね、きっと逆に。
まあでも、なんか1、2ヶ月は持つらしいので、
あ、
まあその間は飾って、賞味期限近づいたら、
食べる。
頑張って食べると。
あ、いや、でもね、ちょっとスコリアっていう名前を覚えただけぐらいの俺でも、これ見たら買っちゃうかもっていう感じかな。
結構面白いんですよね。
これ4000とか5000円とか言われたらちょっとええとか思うけど、2800円だとちょっと、安くはないけど、あ、でもこれ、こんだけのもの作ってたら、決して高くはないのか。これはいいよね。
まあこれ、あの、溶けてしまっても、一応後ろに絵もあるので。
ああ、残るんだ。こういうものだよっていうのが。
本物の写真が。
これさ、あ、そっか、さすがにサシを持ってくるわけにはいかない。スコリアとか持って帰ってきちゃいけないの？
あ、持って帰れますよ。
そしたらなんか、
本物入れといてもいいです
ね。少しずつ持ってか、まあ持ってこれるもの持ってこれないもの、サシに関しては持ってこれないだろう
けど。ちょっと無理ですね。枕状用がもうあのこれだとすごいちっちゃいですけど、本物こ
う。あ、そんな大きいの？
大きいので、あの結構無理だと思いますよ。
まあでもなんか自分で行って写真撮ってきて、ね、自分の撮った写真を一緒に入れとくとかでもいいしね。はい、いや、これはなかなかいいんじゃないでしょうか。
なんか面白いものがあったので、買っておきました
。いや、てか、伊豆に行かないとあれなのかなと思ったけど。
意外と、ね、まあ伊豆が一番の売ってるお店も何軒かあるんですけど、うん、他にも、東京、渋谷で一軒なんかあるらしい。
あ、渋谷で買えるんだ。
あと、京都大学の中にある博物館で売ってるそうです。
なぜ京都大学なんだろう。
京大の先生に知り合いがいるんじゃないですか。
ああ、そういうことなんだ。いや、まあこれは面白い。ちょっとこれ後で写真撮って番組テキストのところでも貼っときますんで、まあ iTunes でダウンロードされてる方だし、ダウンロードしかしてない方だと分かんないかもしれないです。ホームページの方に番組テキスト合わせて書いておきますので、そこでちょっとご覧いただけるようにしようかなと思います。これいいかも。ちょっと、あ、でもせっかくだったら伊豆で買いたいね。その渋谷で買えるとはいえ、とはいえ、
行きたいですね。
ねえ、一回行ってこれ買いに行こうぜツアーこれ買いに行ってさ、全部こう一時で回れんのかな。
あー、車だと回れるかなっていうぐらいですかね。
これを見に行くツアーでもいいかもしれないね。
そうですね。
っていうか、なんかしましま巡検ツアーとか散々言っておきながら、そちらがまだ進んでいないにもかかわらず、どんどん次のやりたいことが出てきてしまっておりますが、でもいずれ行きたいね、これね。
そうですね。そうですね。
はい、ということで、まあ、連合大会行ってきたよということでございました。で、今週のお題ですが、大変なんですか？
あ、大変ですね。
大変。何が大変なんでしょう？
これが、いつ出るかわからないんですけど、
うん、
収録時点で、つい最近。
うん、はい。
収
録が、今日が6月の15日。収録
つい最近でもないですね。
もう2週間
くらい前。
うん、
6月3日に、
うん、
長崎県島原半島方で、
はい、
まあ、避難訓練のようなものがありまして、
うん、はい、
1991年6月3日、うん、何があった日でしょうか？
6月3日。そんな昔のこと分かりません。
1991年の22年前くらいですか、
うん
うん、雲仙普賢岳が火砕流を、まあ、まあ噴火して火砕流で人が亡くなられたのが6月3日、
うん、あれそんな前？
たまにテレビでも未だにあるのかな、噴煙を上げてる全部現代の映像とか、
うんうん、あれは結構衝撃的だったよね。
まあ一度は見られた方多いでしょうし、
うん、
あの当時見ていたという方も結構いる。
はい、
私はあの内政はまだほとんど記憶がない頃なので
そんなか、そんなか。
5歳ですかね、4歳かな。
ああ、
ほとんど記憶にないんですけど。
そっか。いや、あれはね、ニュースとかで流れてたけど、やっぱり、すごい衝撃的だったね。で、なんて言うんだろう。こう、まあ、テレビの映像なんだけど、やっぱ人事っていうよりは、結構ドキドキしながらね、こう見てたけどね。いや、結構印象に残って、いや、でもなんかそんなに経ってるっていう感じがしないな。
結構前の話なんですよ。
そう、てかそもそもタラちゃんの記憶にないっていうのがね、
私記憶にないですし、うん、確か中学校の卒業、
うん、
あ、修学旅行が、
うん、
九州だったんですよ、
うん、
で長崎で、
うん、
運転行ってるんですよ。
ほう。
でもうその時にはそういう噴火 断して災、はい、あの災害土石流で埋もれた家とかを保存しようとかっていうので、うん、もうそういうのができてたんですね。なんかその災害保存地区みたいなので、まあ、2階まで土石流で埋まった家とかを見たんです
。そうなのか。なんかそんなに時間が経ってるような感じしなかったけどな。
でもなかなかにすごい、大学入ってからもやっぱり火山の授業とかもあったので、
うん、
その時に火砕流とはこういうものだよとかっていうのを、そのビデオでやっぱり見る時には、雲仙普賢岳が、題材としてやっぱり上がってきてましたね。
それが6月3日だったんだ。
それが6月3日だったわけです。
うん、
で、雲仙普賢岳って、
うん、
結構昔から噴火してる山なんですよ。
うんうん。
何回も噴火してる山で、
うん、
江戸時代にも噴火してるんですね。
あ、そうなんだ。
はい、
それは記録かなんかに残ってる？
はい、あの、古文書に残ってて、
うんうん、
その中の一つが、島原大変肥後迷惑っていう災害があるんですよ。
え、それは東日本大震災とかそういうその命名の仕方みたいなものの一つともしていいの？
はい、らしいんですけど。
島原大変肥後迷惑っていう。
っていう災害なんですよ。
ほう。
名前の付け方すごいなって思いましたけど。
すごいネーミングだね。
なんか、古文書の中でもそういう感じの名前になってるらしい。
へぇー。
で、その中に出てくるのが、島原と肥後っていうのは、これ地名なんですけど、
うんうんうん、
まあ、島原は、雲仙普賢岳がある島原なので、肥後っていうのは、対岸の熊本県のことなんですね。
はいはいはい。
これが、
うん、
島原が大変で、肥後が迷惑したんですよ。
そのもの、そのまんま。
そのまんまの災害があったんですね。
てか、この命名をしたら、今でやったら、えらいクレーム来そうだけどね。
えらいクレーム来そうなんですけど、何しろ江戸時代の話なんで。
うん。
雲仙普賢岳は、
うん、
まあ、普賢岳とか昭和新山とかの、東側に、骊山っていう外輪山みたいなものがあるんですね。
はいはいはい。
これはあの、外輪山ではないんですけど、うん、まあ、軽石が積み重なったような山で、結構脆い山なんですね。
うんうん。
まあ、地図があったらぜひとも地図を見ていただきたいぐらいなんですけど。
え、今の地図でいいの？
今の地図でいいです。
いや、見ようよ、そしたら。はい。
あの、多分、雲仙普賢岳の東側に、骊山という山があるんですね。
ていうか、大体どこら辺だ？多すぎか。
長崎があると、島原は、東側にある半島ですね。そうです。これ、いざ、Google マップで見るときには、あの、地形って、それじゃない、それじゃない。あの、航空写真ではなく地形っていうのが選べるんですね。
知らなかった。これか、
地形っていうのが選ぶ。それ選んでも
らう。あ、俺これ初めて見たかも。
それにしてもらうと、あの、地形図が立体的に出るので、これあの地図帳とかだとこういう感じで
見れるんですけど、ね、はいはいはい、
Google マップでも見れるんです、
うん、
で、これが骊山っていう東側に山があるんですね。うんうんうん、
天狗山っていうの？
あ、そうです。天狗山と書いてあるのが、それが、うん、そうですね。
うん。
なんか、くの字型になってるのが、くの字型にこう、
ああ、天狗山ね。はいはいはいはい。
これ元は、
うん、
丸い山だったんですよ。
こう？
はい。
はいはい。今は、左半円、うん、まあ、くの字だからね、左側に。
残ってて、
右側にもあったってこと？
右側にもあったんですよ。
うんうん、
これが、まあ、大崩壊をしまして、
うん、
完成4年、
うん、
1900だといくらだかな、1792年、
うん、
あの、 東の山麓が大崩壊したんです。
へえ、
で、あの、まあこれ同心円を描いてもらうと大体あのどれぐらいの大きさの山だったか分かってもらえると思うんですけど、本当にまん丸の山だったんですね。まあ、半分以上がなくなってるっていうのが分かってもらえると思うんですけど。
なるほどね。
半分以上の土砂が大崩壊して、まあ、島原の麓の町を襲っただけじゃなくて、海の方まで流れ出たんですね。
ここ、
はい、島原湾。その時に海に土砂が大量に流れ込んだので、津波が起きて、対岸の熊本を襲った。
あ、ここか。なるほど。
はい。
ああ、ああ、
で、まあ、地震ではないので、土砂で流れてきているし、しかも夜だったんですね。だから、何の前触れもなく津波が起きたんですよ。
ああ、そうか。わかんないよね。地震だったらなんか、
津波。大きい地震があったら、まあ、津波があるかもしれないと思うかもしれないですけど、まあ、しかも内湾なので、地震があった時に津波も起こらない地域なんです、それが地震もなく、突然津波に襲われて、しかも、熊本、低地のところに人が住んでますから、津波ですごい人が
流された。そういう、あれなんかこの地形図で見るとよくわかるね。ここ、低いもんね。
対岸に低いところがあるんです。そこがまあ、熊本のお城が、お城もその辺にあるんですよね。
へぇ
ー。死者が、とんでもない人数出てるはずなんです。島原側が1万人。熊本側は4000から5000人。
へぇー。
が亡くなられている死者だけでですね。
それすごいね。
これが島から大変非ご迷惑っていう、対岸で起こったことで熊本側が被害を受けたっていう。
いやでもさ、確かにこれでこの地形図で見るとよくわかるけど、そうね、これだけの分が全部流れて、でもこんだけ距離があるわけじゃん。
はい。距離があっても、そういう大きいものがとっさって海に流れ込んでしまうと、すごい波が立ってしまうんですね。
まあでも波が立っちゃったらここ弱そうだもんね。
はい。
こう見事に対岸がこう低いエリアになっちゃってる感じがするよね。
はい。
波が全部ここに集まりそうな、これぜひ地形図見ていただいて。
しかもこの時の津波が高さ約10メーター。
そんな津波になっちゃったんだ。
はい。
うわー、なるほどね。まあでも山がこんだけなくなっちゃうんだからね。
はい。
それぐらいになるのか。
だからその沖はその時の土砂でちょっと浅くなっちゃったりとか。
なんかすげえふざけた名前だけど、えらいことだったんだね。
被害の内容とか見ると、とんでもない災害なんですよ。
なんでこんなふざけた名前したんだろうね。まあそのものっちゃそのものなんだけど。まあ、
島原は確かに大変でしたし、木は、まあ、対岸のことで迷惑は被ってますよね。名前としては確かに正しいんですけど、
なんかあまりにも
すごい
ふざけた名前な感じがするね。そんだけの被害が出てるのにっていう、
はい、
そんなことがあったんだ。
これで地震以外でも津波が起こるっていう証明ですよね、まあ、ある意味では。
ああ、なるほどね。そうか。いやでも本当怖いね、夜中に。でも逆、こんだけ山が崩れたらさ、
はい、
地震にならないの？
地震というか、まあ、轟音みたいなものはしたんだと思います。でも、それと津波が起こるって結びつかないじゃないですか。で、もし昼間だったら波が来てるのが見えたでしょうから、逃げることができる人もいたかもしれないですけど、夜ですから、なんか轟音がしたねっていうぐらいで済んじゃうんですよね。
ていうか、俺だったら起きないかもしれないしね。
そうですね。で、まあ、確かに地震はあったんですね。あの、火山性の地震があって、噴火が、まあ、雲仙自体の噴火があったので、
うん、
まあ、噴火しそうだっていう、あの、地震、あの、群発地震、火山性の地震はあったんですよ。
うん、
でも、そんな津波が起こるような大きい地震ではなかったし、
うん、
っていうので、まあ、しかも地震、そんな大きい地震があっても津波が来るかどうかってわかんないですよね、ここだと。
うんうん、
実際に多分今まで津波があったようなことはなかったでしょうから。
まあそうだろうね。
これ行くと今でもその崩壊した跡が見えるんですよ。
え、この天狗山？
はい。
この斜面見たら。
これまあ天狗山って書いてありますけど、これ全部で美山っていう風な感じで呼んでるんですね。あの峰の名前が天狗山とかって言うんですけど、全体でまあ美山っていう。
え、ここら辺が、くの字の内側が、
はい、崩壊してるのが、
わかる。
わかります。
ああ、なんとなく。これでも、ちょっと見てみたい気がするな。怖いけど。
実際にあの、島原の火山の関係の博物館とか、
うん、
資料館に行くと、美山のあの崩壊のやつも載ってますね。
うん、あ、そうなんだ。え、これ下で見、あ、で分かるのかな？知らないで見たら分かんないかもしれないね。
そうですね。やっぱり地形図で見るのが一番分かりやすいかもしれないですね。
うん、こういう。でもこういうのを見といて、実際こういうところ行ったら、わーって思うのかな？
分かるかも。結構あの、海の方から見ると、
うん、
わかりやすいかもしれない。
あ、遠目に。
はい。近づくと大きいものって見えなくなってしまう。
そうか、そうか、そうか、そうか。いや、このでも、地形図見たら、なんかすごい。まあでも、これ知らなかったらわかんないけど、ここが崩れたって思うと、びっくりだよね。
結構なんか、脆い。まあ、岩の、質が、あの、もともと脆い岩だったので、
うんうん、
それで火山性の地震で動かされるたびに、崩れ落ちたっていう説が今有力なんですけど、
うん、
あの、まあ、他の説もいろいろあるみたいです。実際に噴火したんじゃないかとか、そういう話もないし、あの、古文書しか残ってないので、
うん、
どうだったのかがわからない部分が結構あるみたいです。
なるほどね。
ただ、津波は天草の方まで行ってるらしくて、天草も受けてる。
うん、
で、あと、ここ、対岸が熊本なんですけど、熊本側で、波が反射してしまって、
うん、
島原側にも津波が来てるんですよ。
ええー、
で、島原でまた反射して、もう一回熊本に行ってるんですね。あの、お風呂とかでやってもらうとわかるんですけど、片側にやると、片側で波を起こすと反射して帰ってくるじゃないですか。それが同じことが起きてる。で、何回か津波が来てるみたいです
ね。いやー、そうなんだ。
1億半とかぐらいはしてるっていう。
すごかったんだね。じゃあさ、この、雲仙の土石流があった時に、もしかしてもっと規模が大きかったりしたら、対岸もっていう可能性もあったってことなの？
そうですね。ただ、波の土石流じゃかなわないくらいの質量が崩れてますからね。
ああ。土石流って規模じゃないんだけどね。山が半分。
半分以上なくなってますからね。
なくなってるっていうかね。そうか、これぐらいになるのかな。
そうですね。これぐらい。
で、多分ね。
半分以上なくなってる感じですね。
半分以上か。
頂上なくなってますからね、どう見ても。
あ、そうだよね。ということは、今の現状の山頂の高さより、
もっと高い山。
全然高かったってことか。
こういうの山体崩壊ですね。
あ、聞いたことある。
富士山とかでも起こるんじゃないかっていうの言われてますね。
怖いね。だから怖いねって、富士山のあれが、噴火の話がもうだいぶいろいろ出てきてるんで、はい、怖いっていうのもあるんだけど、
怖 他の山でも、まあ、火山は結構起こる可能性が高いんです、ね。何しろ、普通の岩石じゃなくて、火山の噴出物でできてる山ってのが多いので、その後火山灰とか、軽石スコリアとかが積み重なってるので、それぞれがすごく結合が弱いんですよ。もともと一つの大きい岩の塊でできてる山ではないので、結構、スコリアとか軽石とかわかると思うんですけど、ものすごい強く掴むと、ボロって崩れたりとかするようなものなので、地震とかで強い力がかかると、崩れる可能性がある山なんですね。
なるほどね。これでもさ、同じあれで言ったらさ、ここが崩れて、海に出たら津波が出るわけでしょ。
富士山の場合は崩れて海にたどり着くまでが結構長いので、
それだけ距離があったら大丈夫でしょ。
その間が多分壊滅的な状況になると思いますね。そして津波になったとしても対岸が伊豆半島くらいなので、
ここら辺ぐらいなもんってことか。
まあそこら辺の人にとってはすっごい迷惑ですけどね。
こんだけ距離やったらな、多分、箱根を越えることになるのか。そんなないのか。
そうですね。富士山の場合はなので、富士山の周りがやっぱり。
ああ、でもこうやって地形図で見るとあれだね。こう、富士山の周りって結構山に囲まれてんだけど、ここだけ。
山がないでしょ。
ないんだね。いや、面白いな。
地形図の遊びを覚えたことで。
うん。そっか、こう周りに、山に囲まれた、ポコンって落ちてるところ。まあ、いいや。いや、なんか、すごいふざけたお話なのかと思ったら、えらい大変なことが起きていたと。
えらい大変ですね。
もうちょっとなんか名前考えればいいのにね。なんか、
まあ残念なことに江戸時代の話なのであ
まりにダイレクトというか、まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいけどね。
それのまんま未だに来てるので、
うん、
そういう防災関係の教科書とかにこの名前のまんま載ってるんですよ。
下原大変、彦迷惑って、
はい、
なんか呪文のようでもあるし、なんかふざけた感じがする。
でも多分今まで起こった日本の火山災害の中では、うん、ワーストに入るぐらい
の
被害規模です ね。
いや、そんなにすごいことが過去にあったっていうのは、もっとなんか知られてても良さそうだけど、有名なのこれ。
あんまり有名ではないと思います。
だからね、俺は全然それ知らなかったな。まあ、俺が知らなくても不思議はないんだけど、
地元の人だと知ってるでしょうし、火山防災やってれば知ってるとは思いますけど、あんまり話題に上らないですよね。雲仙普賢岳の噴火の時にもそういう話題は特になかった
と思います。ああ、そうだそうだ。あの頃はニュース結構かじりついて見てたけど、こんなふざけた名前だったら覚えてそうだけど覚えてないもんね。
そうですね。
島原大変、日本名物。
まあ、似たような災害が起こる可能性があるところが少ないんですよね。
ああ、そういう崩れそうな山があって、対岸に低いところがあってみたいな条件に合うところが、瀬戸内海とか危なそうじゃない？そんなことない。
残念なことに、中国地方には火山がないので。
うん、あ、そっか、言ってたね。
そうですか。反対側の四国も海沿いに火山があったりはしないので。
うん、あ、そういうことなんだ。
はい。
じゃあ、ここら辺も心配ない。
そうですね。単純な山体崩壊が起こるかどうかって言われると、まあ、ありえかねないっていうのもありますし、例えば宮崎とかだと、火山ではないですけど、よく土砂崩れが起こる、海岸沿いで起こってますね。
あ、そうなの。
ただ、起こるんですけど、対岸がないので。
あ、ないもんね。
はい。太平洋に、まあ、波が起こるからぐらい。ただ、そこまで大きい山体崩壊はほとんどないですね。
ここの間も危険だな。
豊後水道の話ですか。 見てもらうと分かりますけど、うん、島原のところはやっぱり湾が対岸がすごい近いんですよね。
ああ、そっか。距離的にも近いですね。
で、最近だともう、それぐらいの距離があれば、
うん、
島原の時も、対岸に渡るまで30分から1時間近くは津波かかったみたいな
ん
です
よ、ね。うんうんうん。
それだけあれば最近なら、
うん、
観測できて、
うん、
避難勧告が出せる。
ああ、なるほど。
30分あれば避難できる可能性が高いんですね。うん
うんうん、高まるか。なるほどね。
何しろ、そこの間って、
うん、
すごい浅いんですよ。水深が。
うんうんうんうん、
水深が浅ければ浅いほど、
うん、
波の速さ遅くなっていくので。
あ、そうなの、はい、浅いと遅い。
浅いと遅い。あ、違う。
浅いと速い。
浅いと速いんだ。で、この間だけやたらと深いところがあるから、
うん、
遅いんだったかな。確かと。なので、遅くなるから、
うん、
ちょっと時間に余裕ができるっていうのを読んだことがあるんですよ。だから今起これば何とかなるっていう。
うんうん、なるほどね。
まあただ、周りが結構低いところが多いので、高いところを探すのが大変でしょうけどね。
そうだね。今度、まあなんか地図上で見るとさ、ここに行けばいいやなと思うけど、ここからここって言ったら結構の距離あるだろうしね。
そうですね。ちょっと高いところまでが遠いので、うん、それが大変ですね。
意外と広いエリアは低い感じだもんね、これね。いや、でもなんかこれもっと、そっか、その他にあれする似たような場所がないから、そんなに語られることがないっていうことかね。
結構昔の災害とかって、そういうのもあったりするので、
うん、
まあでも、実際に、運勢はまあ、また似たようなものが起こるかもしれないっていうのがあるので、
うん、
もうあんなに崩れるものはないでしょうけど、
うん、
小さいものなら起こりかねない。
な
るほど。まあ、実際に地震以外でも津波が起きるっていう、
うん、
まあ実証みたいなものですね。
はい、ということで今週は、ふざけた名前っぽいですが、えらい大変なことが起きていたということで、島原大変肥後迷惑という災害がありましたというご紹介でございました。で、今週の太郎先生の地学基礎講座ミニぐらい。
ミニぐらいで。はい。
1ヶ月ぶりの。
1ヶ月ぶりの。
楽しみです。
配信上ではどうなるかわからないですけ
ど。基礎講座でございますが。ちょっと災害のお話もあったので、今週は地震波。
はい。
俺、教えてもらうまでよくわかっていなかったんですが、地震波は、2つあると。
はい
聞いたことはあったんですが、よく分かっておりませんでした。
P 波と S 波のことですね。
はい。
P 波と S 波ってどっちが先につくか分かります？
もう聞いちゃったから。
あ
でも、聞くまでは分かってなかった。
まあ、
プライマリーとセカンダリーで、
はい、の頭文字ですね。
P 波と S 波なので、
はい、
P 波が最初に来ると。
聞く
まで知らんかったな。P 波って S 波っていう言葉、単語は聞き覚えがあるんだけど、どっちが先に来るのって言われたら、ってなってたと思います。
性質も全く違うんですよ。P 波と S 波って。
はい。
普通言われるのは P 波が縦波で、S 波は横波って言われてるんです、ね。
うん、うん。
これは、まあ、物理的な、ものもちょっと違うんですけど。
ほう。
P 波と S 波は、どっちだっけなちょっと待ってください。P 波は液体の中を通れないとかっていう性質が、P 波は通れるけど S 波は通れないとかっていう性質があるんですね。
ほう。液体の中は通れない。
はい。
うん。
固体 中しか通れない、
うん、
っていうのがあるんですよ、
うん、
っていう風な感じで、あの性質もちょっと違う、
うん、
で速度もちょっと違う、
うん、
ピーハの方が先に着くっていうぐらいなんで、ピーハの方が速いんですよ、
はいはいはい、
すごく、
うん、
で S 波の方が遅いので、うん、ピーハが先に届いて後から S 波がやってくる、
うん、
でピーハは、まあ、縦波でガタガタガタとちょっと小さく細かく揺れるようなのが多い、
うんうんうん、
S 波は逆に大きく揺れるのが多いですね、
うんうん、
しかも横揺れになるのが多い、
うんうん、
最初のカタカタカタってきて、地震かなって思った後に大きく揺れ出す
のが、ね、まだ
地震の特徴としてあるんです、はいはいはい、あれは P 波が先に届いて、
うん、
S 波が後から、
うんうん、
逆に直下型とかで、
うん、
すごく近いところで起こると、
うん、
P 波が先に一応来るんですけど、
うん、
あ P 波来たって思うより先に S 波が届いちゃうので、
うん、
最初から大きく揺れるように感じる、
はいはい
のが特徴ですね、
うん、じゃあその最初にカタカタカタあれって思ってからしばらく経ってから揺れるっていうことは P 波と S 波の時間が距離が空いてるってことは震源が遠いって思って、
はい、そうですね、だいたい P 波と S 波地下の速度だと、
うん、
2500メーターパーセックとかぐらいかな、
うんうん、
多分それぐらいなんですよ、
うん、
それよりも決まってるので、
うん、
大体の速度、まあ、椅子の性質によってちょっと違うんですけど、まあ、大体決まってるので、その P 波と P 波が来てから S 波が来るまでの間の秒数を数えると、
うん、
どれぐらい離れてるかとか分かる、
分かるんだ、
はい、そういう計算方法もあるらしい、
まあ、
ただざっくりしたものしか分からないですけど、それぐらいあるので、もちろんその秒数が短ければ短いほど近くで起きてるし、長ければ長いほど、なるほど、これあの P 波が来てから S 波が来るまでを初期微動継続時間っていうのを言いますね。初期微動がまあ P 波が来てあのちょっと動いてる状態、それがどれぐらい続くかっていう時間です。これが長ければ長いほど震源が遠い。
その P 波と S 波の差が分かる時もあるし、
はい、
分かんなそうな時もあるよね。
そうですね。その場合、あの元々が元の、マグニチュードが小さかったり、
うんうん、
震源が遠かったりして、S 波があまり大きくない時とかは。
うん、
まあ、カタカタカタが来て、そのまま終わってしまうような時もある。
なるほど。まあ、それはもう遠かったりとか、その、
もともとは
規模がちっちゃいかなと。
カタカタカタから横揺れになっても、違いがわからないくらいに、小さい時とかはもうわからないです、ね、
うん。じゃあ、その差がわかったとして、その最初にあれって思ってから、どれぐらい？
結構長い時は数秒間続くことはありますね。
数秒っていうのは5秒前後ってこと？
そうですね。一番長い時で、体験したのは、
うん、
新潟の中越沖かな？
はいはい、ありましたね。
とかの時に、家にいた時に、
うん、
あの初期微動が来て、
うん、
えらく長く初期微動がかかって、
うん、
その後にS 波が来たんですよ、
うん、
結構東京の方でも分かるぐらい強かったんですね、
うんうん、
あの時でもやっぱり数秒ですね、
うん、いやどれぐらい数秒あったらもう結構距離あると思っていい？
そうですね、近いと本当に、まあ、直下型だと本当に差が分からないくらいに来ますから、
うん、
近くても1秒くらいですかね。
あれと思ってドーンってすぐ来るようだったら
近い、
ね、近いやばい、
近いやばいというか、まあ、もう来た時点でやばいですけど、
やばいね、
長いと、あ、遠いなっていう感じですかね。
そうか、来た時点でやばいのはやばいのか
1秒で来たらもうやばい ですね。もう来てますからね。新潟のキャラがもう、東京近く初期微動があって、それから、S 波が来たので、あ、だいぶ遠いな。でも、だいぶ遠いのに、S 波がすごい揺れがわかるぐらい、震度2とか3近くあったので、もうだいぶ揺れたので、これは震源に近いところはもっと被害が出てるはずだっていうのは。
ああ、遠いのに、ある程度の揺れが、さっきの話だと、その P 波と S 波の遠いと差がわかんないぐらいなのに、時間が長かった割に、はっきり、その P 波と S 波の差が分かったっていうことは、遠いんだけど元は大きいっていう。
そうですね。遠いところでこんな大きい地震なら近いところはもっとすごい揺れになってるはずだっていう。
っていうことなんだ。ああ、そういう想像がつくんだね。
そういう時はすぐテレビをつけますね。
ああ、なるほどね。
絶対どっかでなんかあるはずだっていう。
あれと思ってすぐ終わっちゃったら遠いか小さいかだからあんまり心配はないだと。けど、そっか。P 波と S 波の差がはっきり分かるぐらいなんだけど、その間がすごい長かったりすると、震源近くはえらいことになってると、大変なことになってるかもしれない。あ、じゃあ、3月11日の震災の時とかって、遠いっちゃ遠いじゃないですか。P 波と S 波の差が大きくて S 波が大きかったの
でしょうね。私すいませんいなかったので。
あ、そうだったんだっけ。
私ちょっと長野に行ってたので。
あ、そっかそっか。あ、そっか。あんたスキーしてた
っすか。スキーしてたって全然気づかなかったんですよ。
俺も車乗ってたから全然分かんなかったんだよな。
会社で座ってたりした人とかちょっと分かったかもしれないです
。ああ、あれと思う。
ただ、初期微動がちょっと分かりづらい時があるので、結構カタカタカタっていうのが、もう運動してたりとかすると、歩いてたりすると多分分からないでしょうから、家の中にいて窓差しとかがちょっとカタカタカタってなってるとか、それぐらいしか多分分からないですね。
そうかね、そのさ、P 波を感じれてたら、その S 波はあんだけ揺れたわけだから、元はえらいこっちゃっていうのは、そうか、想像がつけてたわけだ。でもその P 波が感じれるかどうかだよね。
そうですね。ちょっと座ってるとかじゃないと難しいかもしれないですね。
まあ何かこう、これからね、P 波、あれって思えるような機会があった時には、その S 波との時間とか、その、あとの S 波の大きさとか気にしてもらうと、なんか状況が、そこができたり、危険のあれを察知できたりっていうのが何か役に立てるかもしれませんと。これはでも有名な話だと俺が知らなかっただけ。
有名な話だと私は思ってたんですけど、知らない人もいるのかもしれないですね。
僕みたいな人のための、今週は基礎講座ミニでございました。ということで、地震が P 波と S 波について、今週もご紹介いたしました。次回ぐらいはちゃんと、通常版の太郎先生の自覚基礎講座やりたいと思いますので、また来週も楽しみにしてください。来週とか言っちゃったけど大丈夫
かな。は
い。ということで、お届けしました。タロちゃんのジオサイエンスニュース、お相手はハンスケと
タロでした。
ではまた次回。
はい、次回に
引き寄りました。